広報集団別冊、平成25年度施政方針と予算の概要。平成25年度施政方針。はじめに、本日ここに平成25年度予算案をはじめ、諸議案のご審議をお願いする市議会の開会にあたり、私の市政運営に関する所信の一端をご説明申し上げ、議員並びに市民の皆様のご理解を賜りたいと存じます。今日の社会経済情勢を展望しますと、我が国は従来から抱えていた財政危機や失われた20年とも言われる長期のデフレなどの内なる構造的課題に、震災、原子力事故、円高、欧州危機などの外的要因が重なり、かつてない危機に直面しております。また、少子高齢化の進展による人口減少社会の到来、家族、雇用形態の多様化などの社会構造の大きな変化に伴い、社会保障制度の基盤が揺らぎ、これまで私たちが当たり前と思っていたライフスタイルが根底から覆されかねない、先行き不透明な時代を迎え、いつしか国民は自信を失い、閉塞感、失望感が社会全体に広がっていると思われます。こうした中、昨年末、第二次安倍内閣が発足し、長引く円高、デフレ不況からの脱却、雇用や所得の拡大を目指し、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略のいわゆる三本の矢で、国力の源泉である強い経済の再生に向けた取り組みが進められ、その積極的な予算措置による景気回復への期待感から自信と誇りを取り戻した強い日本の再生に向けた大きなうねりが起ころうとしています。本市におきましても、この明るい兆しをしっかりと取り込み、市民の皆様に将来にわたって夢と希望を抱いていただけるような施策を展開してまいります。さて、去る1月、平成22年の国勢調査をもとに、平成47年までの25年間にわたる日本の世帯数の将来推計が国立社会保障人口問題研究所から発表されました。その内容は今後65歳以上の一人暮らしの高齢世帯が現在のおよそ 1.5 倍の762万世帯となるとともに、晩婚化、未婚化、親子同居の減少といった世帯形成の変化に伴い、全体の3分の1以上が一人暮らし世帯になるというものであります。このことは従来、家族や地域によって見守られていた多くの人々が生活上の不安や困難を抱えたまま、地域社会の中で孤立し、介護や子育てといった福祉はもとより、防犯、防災など生活安全の分野へ深刻な影響を与えることを示しています。私は今こそ地域の支え合い機能を取り戻す、人と人とのつながり、絆を大切にしたもやいで進めるまちづくりが必要であると確信しております。もやいとは、共に行うこと、また、共に分かち合うことを意味します。私たち一人一人が共に考え、共に行動し、共に喜び、この町に住んでよかったと思えるまちづくり、それが私の目指すもやいのまちづくりです。このもやいのまちづくりには、市民の皆様一人一人の力が必要です。心を合わせ、そして力を合わせ、断固たる決意と信念を持って、この難局に立ち向かおうではありませんか。私自らも先頭に立って、様々な課題を力強く乗り越え、自信と誇りの持てるふるさと集団の実現に全力で取り組む所存であります。こうした中、明日2月28日で50年にわたり、本市の地域経済に多大な貢献をされた近鉄松下百貨店が閉店されますが、このことは本市にとって大きな痛手であり、 中心市街地の空洞化に拍車をかけることが懸念されます。中心市街地再生のためには、商業だけでなく、様々な機能が集積する街に変貌することが必要であり、今後、地権者や関係者の皆様と連携しながら、あらゆる方法を模索しつつ、不退転の決意で、この問題に取り組む覚悟でありますので、皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。10周年記念事業。県内でいち早く合併した我が周南市も、来る4月21日に誕生10周年を迎え、この記念の年を、つながるをコンセプトとし、市民総ぐるみでお祝いするため、昨年、シンボルマークや10周年協賛イベントなどが市民投票により選定されました。私から始める未来のまちづくりというテーマメッセージの通り、私たち一人一人がふるさと周南を愛し、守り、育て、次に続く子や孫の世代に、この素晴らしい街を引き継ぐことが、今を生きる私たちに課せられた大切な使命です。これまでの歩みを振り返り、この節目の年を夢と希望に満ちた輝く未来へとつなげる意義深いものにしなければなりません。市といたしましては、10周年記念式典をはじめ、年間を通した各種イベントを全市的に展開し、さらに飛躍し続けるふるさと周南の街づくりに向けた新たなスタートの年にする所存でありますので、皆様の積極的なご協力をお願い申し上げます。平成24年度3月補正、25年度予算と主な取り組み。それでは、平成25年度予算とその主な取り組みについてご説明いたします。平成25年度当初予算は、一般会計644億3800万円、特別会計335億1278万6000円、企業会計424億4972万9000円、計1404億51万5000円を計上しております。特に一般会計では、安心安全の確保をはじめ、地域経済の活性化、絆と燃やいの地域づくりなどへの重点配分に努め、市民生活のさらなる向上に配慮しつつ、行財政改革による経常経費の見直しを推し進める中、国の緊急経済対策に呼応する事業を平成24年度3月補正予算として前倒す一方、当初予算には地域の元気臨時交付金を活用した事業を計上した結果、平成25年度当初予算は前年度と比較して 0.02% の微増となっており、緊急経済対策の前倒し分を加えますと 2.6% の増となっております。従いまして、主な取り組みは平成24年度3月補正予算に計上したものを含めてご説明させていただきます。それでは、重点施策について、まちづくり総合計画、後期基本計画の6つの最重点プロジェクトに基づき、順次ご説明いたします。安心安全、ふるさとを守るプロジェクト。はじめに、安心安全、ふるさとを守るプロジェクトです。安心安全は、すべての市民生活の基本であり、行政に課せられた最重要課題であることから、いざという時に備え、市民の皆様の安心安全な生活環境の整備に努めます。多くの尊い命を失い、甚大な被害をもたらした東日本大震災から2年が過ぎようとしており、この震災で大きく揺らいだ安心安全の再構築が何よりも急がれます。耐震化では、将来を担う子どもたちのため、幼稚園、小中学校全施設の平成27年度完了を目指すとともに、市営住宅やその他の公共施設の整備も進めてまいります。 さらに災害対策については、自分の身は自分で守る自助。地域で助け合う共助をしっかり育み、公助の充実、強化とともに、災害に強い街づくりを展開します。自助、共助では、災害時の減災を目的とした地域の自主防災組織が、現在23団体設立されていますが、さらなる組織化と継続した活動を支援し、地域防災力の強化を推進します。一方、公助では、防災情報収集伝達システムの構築のほか、南海トラフの巨大地震の想定見直しに伴う津波ハザードマップの作成、北部地域への土のうストックヤードの整備など、その充実に努めてまいります。消防、救急体制の充実、強化については、消防署の耐震化をはじめ、はしご付き消防自動車の更新、かの消防団機構や消防救急デジタル無線の整備を進めます。本年8月、周南、下松、光を会場として、県や関係市、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、コンビナート企業などが参加する山口県総合防災訓練を合同で実施します。市民の皆様にもぜひご参加いただきたいと考えております。また、本市は2906路線、総延長約1200km の市道をはじめ、808の橋梁など、市民生活を支えるインフラを有しておりますが、施設の多くが老朽化し、その適切な維持管理が最重要課題の一つとなっています。そのため、市道の維持補修費に対し重点配分するとともに、児童生徒が安心して通学できるよう、今年度の通学路点検に基づき、区画線の補修、新設、防護柵設置などの整備に努めます。一方、橋梁についても、延長10メートル未満の300橋の長寿命化修繕計画の策定により、市内すべての調査を完了するとともに、古川湖線橋ほか2橋の整備を行います。さらに、近年頻繁に発生する集中豪雨などによる浸水被害防止のため、徳山駅前周辺や区画整理事業区域内における公共下水道雨水対策を計画的に推進するとともに、県管理河川の整備計画との連携を図り、隅田川などの巡洋河川の改修に努めます。また、家族形態の変化などから不安や課題を抱えながら、地域社会の中で孤立する一人暮らしの高齢者が年々増加し、近年孤立死、孤独死など市民生活を揺るがす事案が生じています。私はこうした事案を発生させたくないとの強い思いから、仮称、もやいネットセンターを県内他市に先駆け、福祉事務所内に新設することといたしました。この仮称、もやいネットセンターは、24時間で見守るシステム作りの一環として、地域包括支援センターと連携した高齢者支援の中核機関となり、地区社会福祉協議会が実施中の地域見守りネットワーク活動を支援し、高齢者の自立した生活を支えてまいります。さらに夜間の防犯対策を推進するため、自治会などの防犯灯設置に対する助成を拡大するとともに、地球環境へ配慮した電灯の LED 化を進めます。本市で万が一大規模な災害が発生した場合、市役所本庁舎はその対策の拠点となります。そのため、新庁舎の建設について、シンポジウムや説明会の開催により、引き続き市民の皆様のご理解を深めながら、整備基本計画を策定してまいります。もやいネットセンター推進事業。平成25年度予算額。1,773万円。もやいネットセンターを設置し、高齢者の相談支援を実施し、 地域見守り体制の強化充実を目指します。平成25年度の主な内容、地域見守りネットワーク拠点の整備、もやいネット集団夜間対応の委託、財源内訳、国・県の負担額、1049万円、介護保険料、374万円、市の負担額、350万円、問い合わせ、もやいネットセンター、電話、0834-22-8200。
明日へつなげるコミュニティプロジェクト。次に、明日へつなげるコミュニティプロジェクトです。地域づくりは人づくりです。地域コミュニティの充実を図るためには、若者からお年寄りまで、幅広い世代の多くの住民が、自主的に地域づくり活動に参画していくことが必要です。そこで、地域づくりのコーディネート役を担う人材のスキルアップや、市民活動団体の運営を支える中核的な人材の育成を図るとともに、地域づくり活動への参画を促すハンドブックの作成や啓発講座の開催により、新たな人材の掘り起こしに取り組みます。また、本市のコミュニティ中間支援組織である、ふるさと振興財団と連携し、地域で活動している若者グループを把握し、郷土を愛する若者の活動の輪をさらに広げてまいります。このほか、各地区コミュニティ推進組織が主体となって開催する地域づくりの会議などに、支援アドバイザーを派遣し、住民の主体的な地域づくりを促進します。また、小学校の余裕教室や公民館などを利用し、放課後や週末における安心・安全な子どもの居場所を確保する放課後子ども教室や、学校運営に地域が積極的に関わるコミュニティスクールを通し、地域で子どもを育てる環境づくりをさらに進める一方、3世代同居を推奨し、家族の絆や互いに支え合う思いやりの心を育み、心の通う温かい地域づくりを進めます。生涯学習の拠点である仮称、学び交流プラザについては、平成27年春の供用開始に向け、建設工事に着手するほか、地域活動の拠点である公民館では、最も老朽化が進んでいる口ヶ浜公民館の建て替えに向けた実施設計を行います。多様な地域資源活用プロジェクト。次に、多様な地域資源活用プロジェクトです。本市は、瀬戸内海国立公園をはじめとする美しい自然と我が国の産業をリードする臨海部のコンビナートが調和し、物流の拠点である港湾、利便性の高い交通アクセスのほか、様々な特産品、全国に誇れる文化、スポーツ施設など多様な地域資源に恵まれ、他市にはない優れた特性や魅力を備えています。コンベンションシティの推進。本市が持つ優位性や地域資源を最大限に活用し、コンベンションの誘致による交流人口の増大を通して、地域経済の活性化、にぎわいの創出などを図るコンベンションシティの取り組みを引き続き重点的に推進してまいります。今年度は、コンベンションの開催促進を目的とした補助制度の創設とともに、各種情報の収集や関係者に対する PR、誘致活動を行ってまいりました。これらの取り組みの成果の一つとして、本年10月、全国から多くの関係者が集う夜景サミットの本市開催が決定したところです。この絶好の機会を通し、本市の優れた地域資源である、工場夜景の魅力を全国に発信するとともに、夜景を活用した観光振興にも取り組んでまいりたいと考えております。コンベンションシティ実現に向けた取り組みは、行政だけではなく、民間事業者や関係団体の皆様と連携、協力しながら展開していくことが極めて重要です。そのため、新年度はこれまでの周南市観光協会に代わり、新たに設立予定の、仮称、一般財団法人、周南観光コンベンション協会と十分な連携を図り、情報発信や誘致活動の一層の強化、 本州を訪れた皆様に対するきめ細やかなおもてなしなど、官民一体となって積極的に推進してまいります。また、川が好き、川に映った空も好きという標語で国土交通大臣賞を受賞した有國裕雲君の生涯を題材に、加納を舞台とする映画制作の動きもありますことから、市といたしましても地元とともに協力してまいります。中心市街地活性化の推進、本市の顔、玄関口である徳山駅周辺を含めた中心市街地の活性化は、本市の最重要課題の一つです。みんなが行きたくなる、魅力あるものやサービスがあふれる街、みんなが快適に過ごせる、歩きたくなる街を目標に、今年度中の認定を目指している中心市街地活性化基本計画を着実に実行してまいります。徳山駅周辺整備事業については、現在変わりつつある徳山駅を実感できるようになりましたが、引き続き南北自由通路などの工事を進めるほか、南口駅前広場の整備に着手します。新たな駅ビルについても、学識経験者や市民団体、経済団体の代表で構成される徳山駅周辺デザイン会議において、中心市街地に交流やにぎわいを創出できる施設となるよう検討を進めます。また、子どもからお年寄りまで、誰もが気軽に集い、憩える居心地の良い空間を整備するための社会実験について、今年度の取り組みを踏まえて、さらに検討するとともに、待合徳山を中心とした若いまちづくりリーダーなどの活動を積極的に支援し、魅力と活気のあるまちづくりを推進してまいります。その他の地域資源活用事業、徳山動物園については、子どもから大人まで誰もが楽しんで学ぶことができるオンリーワン動物園を目指し、引き続きリニューアルに取り組みます。また、新年度は市民の皆様待望の象を迎える準備を進めます。この象の導入にあたっては、市民有志の積極的な募金活動が展開され、動物園を愛する皆様と行政とが一体となって、大きな成果を上げられたことを、私自身嬉しく思うとともに、これからの街づくりにおいて大きな希望を持った次第であります。その他、市民の皆様の文化やスポーツ活動の拠点として、集客力もあり、コンベンションにもつながる文化会館、美術博物館、キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター、新南洋ふれあいセンターの改修を行います。中山間地域振興プロジェクト。次に、中山間地域振興プロジェクトです。本市の面積の約7割を占める中山間地域では、私たちに様々な恵みをもたらす一方、人口減少や少子高齢化が急速に進み、暮らしに不安を抱える地域が増加しております。こうした厳しい状況の中、持続可能な形で次の世代につなげられるよう、自立した地域の運営体制づくりに向けた活動を支援し、活力ある中山間地域の実現を目指します。そのため、地域力の再生・強化の第一歩となる地域独自の振興計画、地域の夢プランの策定や、そのプランに基づく実践活動などへの支援を重点的に進めてまいります。また、全市的な UJI ターン施策などと連携して、里の案内人の育成のほか、空き家を活用した居住体験の取り組みなどを支援してまいります。さらに、中山間地域づくりのモデルとして、地域自らが主体的かつ積極的な活動を展開されている大通地区において、休校中の小学校に、支所・公民館機能を移転する、新たな地域住民の活動拠点施設の整備に着手します。また、中山間地域においては、自然や景観など豊かな地域資源の活用も重要であることから、体験型教育旅行の誘致に向けた取り組みを進めるほか、自然体験やカッター、宿泊訓練などを受け入れる体験交流施設、大洲島海の里を、4月にオープンするなど、地域資源を生かした体験滞在型交流を進めます。このほか、大洲島生活交通の運行など、 地域の実情に合った交通システムの構築を進めるとともに、鳥獣被害の防止については、大規模防護柵設置などの対策に取り組みます。産業活性化・活力創造プロジェクト。次に産業活性化・活力創造プロジェクトです。本市の海岸沿いには、全国有数の企業が数多く立地し、産業発展を力強く牽引してきた石油化学コンビナートがあります。このコンビナートの活動を支える徳山下松港は、平成23年国際バルク戦略港湾に選定され、西日本の石炭輸送拠点港を目指し、ハード・ソフト両面から港湾機能の強化への取り組みが進められております。その一方、徳山下松港の抱える課題に対応するため、現在、港湾管理者である県において、現地調査や地元企業などのヒアリング、アンケートなど、港湾計画の改定に向けた検討が行われております。本市はもとより、我が国の産業活性化、国際競争力の強化に力強く貢献できるよう、国や県をはじめ地元企業などの関係者と連携しながら、将来をしっかりと見据えた計画づくりを進めてまいります。また、本市の産業の活性化を図り、企業と行政が連携して課題解決の方策を協議・検討するため、昨年4月設置した周南コンビナート活性化推進懇談会では、引き続き情報収集や意見交換を行いながら、コンビナートを核とする産業の振興につなげます。特に地域資源を活用した先駆的な地域活性化の取り組みに対し、規制緩和をはじめ、財政、税制、金融などの各種支援が国から受けられる総合特区の指定に向けた準備を現在関係者と連携して進めております。この総合特区の指定を契機に、本市の特性を生かした様々な取り組みをスタートさせ、周南コンビナートのさらなる振興はもとより、コンビナート企業から発電される安価な電力を活用した中心市街地の活性化などにつなげてまいります。さらに本年6月、コンビナート企業の複製水素を活用した液化水素製造工場が創業される予定であることから、この優位性を最大限に生かし、県と共同で全国初となる液化水素ステーションの誘致に向けて取り組みます。また、地元経済を支える企業の活性化による産業力の強化に向けて、新規設備投資に対する助成など、新たな支援について検討してまいります。商業の活性化については、中心市街地における事業所の新規開設に対し、引き続き支援するとともに、さらに徳山新南洋商工会議所と三商工会との連携による市内共通商品券事業について、新年度は10周年を記念したプレミアム付き商品券の発行に対する助成を行い、市内での消費循環につなげます。また、農林業については、ビニールハウスなどの栽培施設整備や種苗の購入への支援のほか、安心・安全な地元農産物などの供給による地産地消の推進とともに、公有林保育や森林整備を引き続き積極的に進めます。水産業については、漁港海岸保全施設の整備を推進するほか、水揚げされた活魚の出荷調整を目的に、県漁業協同組合が建設する畜養施設に助成してまいります。西部道の駅については、道路利用者の利便性の向上や地域の活性化、そして6次産業化の視点も踏まえた農林水産業などの振興を目的に、平成26年春の教養開始に向け、国とともに一体的な整備に取り組みます。財政健全化プロジェクト。次に財政健全化プロジェクトです。健全な財政基盤の確立。持続可能な財政基盤の確立については、健全財政推進計画に基づき、引き続き健全財政の堅持に努めるとともに、新年度は市が保有する人、物、金の限られた資源を最大限に有効活用し、真に市民が求めるサービスを提供していくため、 各部署の情報の共有化により連携を強化し、事業の選択と集中につなげる周南市版マネジメントシステムを導入することとしております。公共施設の再配置。公共施設の再配置は、少子高齢化や人口減少社会が進展する中、将来にわたり安心して暮らすことができる地域社会を形成するために成し遂げなければならない重要課題であり、今後ますます必要とされる福祉や医療、保健などの施策を維持、確保するための取り組みでもあります。本市は昨年10月30日に公共施設再配置計画案を議会をはじめ市民の皆様にお示ししましたが、その後、議会からの要望決議や、課の地域からの陳情など、再考を求める多くのご意見をいただいたところです。このことについて、私としては熟慮を重ねた結果、本年3月までの策定は行わないこととしました。しかしながら、公共施設の再配置は、施設の老朽化への対応や、一層厳しさを増す市の財政状況、さらに将来に向けた安心安全な暮らしの確保などを踏まえますと、避けて通れない重要な問題であり、現在の計画案は取り下げ再考した上で、新たな計画を皆様にお示ししたいと考えております。新年度においては、施設の現状や課題のほか、地域別の人口動向や施設配置の状況、市の財政状況などを分かりやすく記載した、施設白書の策定とともに、再配置計画の基本方針を新たに整理し、施設白書と合わせ、市民の皆様へご説明いたします。その後、新たな再配置計画案をお示しし、再度皆様への説明やパブリックコメントを行った上で、平成26年3月をめどに、再配置計画を策定してまいりたいと考えております。いずれにしましても、公共施設の再配置は、しっかりした現状の把握と、計画などの丁寧な説明に努め、市民の皆様と共に事業を進めてまいります。その他の主要施策、についてご説明いたします。教育、将来を担う子どもたちは大切な宝であり、我が町で生まれ育ったことに自信と誇りを持ちながら、着実に成長できる教育環境の整備が必要です。そのため、学校教育の直接の担い手である教職員の指導が、子どもたちの成長、すなわち豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成に大きな影響を及ぼすことから、若手教職員の研修をはじめ、学校の指導的な役割を果たす機能を持つ教育研究センターを発足させます。また、教育施設の整備として、仮称、熊毛学校給食センターの建設をはじめ、菊川中学校校舎、熊毛中学校及び桜田中学校体育館の建て替えを進めてまいります。さらに、社会経済情勢の大きな変化に伴い、スポーツ活動やそのニーズも多様化していることから、新しい時代にふさわしいスポーツ振興計画の策定に取り組みます。福祉、保健、医療、子どもを安心して産み、育てることができる環境の整備も重要な課題であることから、子ども子育て支援事業計画の策定に向けたニーズ調査などを実施するほか、私立共楽保育園施設の全面改修への支援など、保育環境の整備を進めます。障害のある方に対する各種福祉施策については、常に相手の立場や状況に配慮しながら、適切に実施してまいります。さらに、健やかで心豊かな生活を送るため、生涯にわたるライフステージに応じた健康づくりを推進するとともに、命の源である食の認識を高めるため、第二次食育推進計画を策定してまいります。離島中山間地域における医療については、提供体制の見直しを進め、地域の実情に合った医療の確保に努めます。環境、生活、人権。環境に優しい町づくりの観点から、排気ガスのない電気自動車を各総合支所の公用車として配置します。また、 上水道事業では安定的な水の供給を行うため、老後化した管路の整備を計画的に進めるとともに、熊毛地域については、平成31年度までに八代地区を除く熊毛地域全域での給水を目指し、引き続き整備を進めてまいります。さらに、鹿野地域の水道整備については、平成28年度までの4年間、集中して耐震管への更新に取り組んでまいります。一方、公衆衛生の向上などに資するため、下水道汚水管などを計画的に整備するとともに、合併処理浄化槽設置に対する支援の継続による生活排水対策を進めてまいります。ゴミの分別については、現在広く普及しているスマートフォンで、ゴミ出し日と分別方法が容易に確認できるアプリケーションを県内でいち早く提供し、啓発活動をさらに推進してまいります。連日報道されるいじめや虐待、DV などの社会問題に加え、近年の国際化、情報化、高齢化などの進展による新たな人権に関する課題も生じていることから、これらの解決に向け、市民一人一人の人権が尊重される町の実現への全庁的な取り組みを進めてまいります。都市基盤、久米中央及び富田西部第一土地区画整備事業については、引き続き早期完成に向け、その進捗を図ってまいります。特に新年度において、長年の懸案であった幹線道路、櫛ヶ浜久米線が全線開通することから、臨海部の卸商業団地、工業団地とのアクセス向上により、さらなる地域の活性化につながることを期待しております。人材育成。これからの地方自治体は、自らの責任において、時代の変化に対応したより高度な行政サービスの提供が求められており、まちづくりを支える市職員のスキルアップと意識向上が不可欠となっております。そのため、各種研修などを通して、職務に必要な専門的知識の習得や能力の向上を図るとともに、市民の皆様と共に歩み、自覚と誇りを持って職務を遂行する市職員の育成に努めてまいります。終わりに、まちづくりの中長期的な方向を示す本市の最上位計画である、まちづくり総合計画の計画期間が平成26年度をもって終了するため、次期計画の策定に向け、これまでの歩みをしっかりと振り返りながら、市民の意向調査を実施します。冒頭にも申し上げましたように、平成15年4月、先人たちの努力で誕生した我が周南市も、10年という節目を迎えます。私はこの節目の年を新たなスタートの年と捉え、力強いテーマメッセージ、私から始める未来のまちづくりをしっかりと胸に刻み、シンボルマークのように笑顔あふれる未来の周南を市民の皆様と共に切り開いていく覚悟です。私が市長就任以来目指している市民一人一人が尊重され、それぞれに活躍の場があり、夢と希望を持っていつまでも安心して生き生きと暮らし続けることができるまちの実現に向けて、私自らの強いリーダーシップのもと、全職員一丸となって全力で取り組んでまいります。議員をはじめ市民の皆様のご理解、ご協力を重ねてお願い申し上げます。平成25年2月27日、中南市長、木村健一郎。
平成25年度予算の概要。予算編成の基本方針。周南市誕生10周年を迎え、新たなスタートを切ることになる平成25年度の当初予算では、もやいで進めるまちづくり、絆を大切にしたまちづくりの実現のため、まちづくり総合計画に掲げた6つの最重点プロジェクトの着実な実行に向けた予算編成に努めました。1、安心安全、ふるさとを守るプロジェクト。2、明日へつなげるコミュニティプロジェクト。3、多様な地域資源活用プロジェクト。4、中山間地域振興プロジェクト。5、 産業活性化、活力創造プロジェクト。6、財政健全化プロジェクト。また、国の日本経済再生に向けた緊急経済対策に呼応して、24年度補正予算に緊急経済対策関連事業費を計上し、当初予算と合わせ一体的に予算を執行することで、地域経済の活性化を図ります。予算の特徴。平成25年度の一般会計予算規模は644億3800万円です。歳入は新規設備投資の抑制などの影響による固定資産税の減などから、市税収入は減少する見込みです。また、地方交付税の減額による影響など、臨時的な要因などから財政調整基金を取り崩します。歳出は、職員給与の引き下げや職員の定員適正化の推進などにより、人件費、退職手当を除くが減となる一方、小中学校耐震化事業や西部道の駅整備事業などの大型プロジェクトや、国の緊急経済対策に関連した地域の現金臨時交付金を活用した事業の実施に伴い、建設事業費が伸びています。会計別予算、区分、予算額、構成費、増減率を順に読みます。一般会計、予算額、644億3800万円、構成費、45.9%、増減率 0.0%。特別会計、予算額、335億1279万円、構成費 23.9%、増減率 5.7%。特別会計の内訳、国民健康保険、予算額、171億6312万円、構成費 12.2%、増減率 0.9%。国民健康保険課の診療所、予算額、1億4234万円、構成費 0.1%、増減率 0.0%。後期高齢者医療、予算額、19億4334万円、構成費 1.4%、増減率 0.5%。介護保険、予算額、113億8666万円、構成費 8.1%、増減率 5.1%。簡易水道事業、予算額17億2055万円、構成費 1.2%、増減率 39.2%。地方卸売市場事業、予算額9億3725万円、構成費 0.7%、増減率 166.4%。国民宿舎、予算額1億634万円、構成費 0.1%、増減率マイナス 0.5%。駐車場事業、予算額3492万円、構成費 0.0%、増減率 23.4%。徳山第6号埋め立て地生産事業、予算額7827万円、構成費 0.1%、増減率 35.8%。特別会計の内訳終わり。水道事業会計、予算額45億8582万円、構成費 3.3%、増減率マイナス 9.9%。下水道事業会計、予算額94億8087万円、構成費 6.7%、増減率マイナス 6.0%。病院事業会計、予算額 35億540万円。構成費 2.5%。増減率 1.8%。介護老人保健施設事業会計。予算額4億1328万円。構成費 0.3%。増減率 1.5%。徳山モーターボート競争事業会計。予算額244億6436万円。構成費 17.4%。増減率マイナス 16.8%。合計予算額1404億52万円。構成費 100%。増減率マイナス 2.9%。なお、合計に合わせて、波数調整を行っているものがあります。特別会計のポイント。介護保険は介護サービス利用者の増を見込み、5.1% 増。簡易水道事業は熊毛地域の施設整備費の増加により、39.2% 増。地方卸売市場事業は施設の火災復旧工事により、166.4% の増。駐車場事業は施設の修繕工事などの増により 23.4% 増。徳山第6号埋め立て地生産事業は繰上償還に伴う負担金の増により 35.8% の増。グラフ、一般会計歳入予算644億3800万円。歳入のポイント。地税は固定資産税の減などにより、総額で 0.6% 減。国庫支出金は、緊急経済対策に伴う地域の現金臨時交付金や、社会資本整備総合交付金の増額により 23.8% 増。繰入金は、地方交付税の減額や、地域の現金臨時交付金事業の実施により、財源が不足することから大幅増。資債は、地域総合整備資金貸付事業や、周南緑地公園整備事業などの減額により、総額で 14.9% 減。歳入の円グラフの説明、時計回りに読みます。市税、個人市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税など、248億1889万円、38.5%。地債、施設の建設や道路などの整備のために借り入れる資金、借金、98億3390万円、15.3%。国庫支出金、90億4097万円、14.0%。地方交付税、地方自治体のサービス水準を一定に保つため、国税のうち所得税、法人税、酒税などの一定割合が国から交付されるもの、81億2900万円、12.6%。県支出金、36億1172万円、5.6%。諸収入、26億546万円、4.0%。地方消費税交付金、15億1000万円、2.3%。使用料及び手数料、12億3904万円、1.9%。繰入金、基金から繰り入れたものです。特定の目的のために積み立てや運用を行う資金、財産、貯金、11億320万円、1.7%。分担金及び負担金、6億7831万円、1.1%。地方譲与税、5億8000万円、0.9%。その他、 12億8751万円、2.1%。グラフ終わり。グラフ、一般会計歳出予算、644億3800万円。歳出のポイント。総務費は、地域総合整備資金貸付事業の減などにより、10.0% 減。農林水産業費は、西部道の駅整備事業や、福川へた地区の漁港施設整備事業の増額に伴い 48.9% 増。土木費は、周南緑地公園整備事業や N75 埋め立て事業などの減額により 13.4% 減。消防費は、消防救急デジタル無線整備事業や、はしご車付き消防自動車の更新などの増加により 9.9% 増。教育費は文化会館整備事業や体育施設整備事業などの増加により 6.5% 増。グラフの説明。目的別、性質別歳出のグラフがあります。目的別歳出を時計回りに読みます。民生費。子供や高齢者、障害者福祉などに必要な経費、187億6393万円、29.1%。衛生費、ゴミ処理や保健衛生、環境保全などに必要な経費、82億911万円、12.7%。土木費、77億8970万円、12.1%。教育費、77億6397万円、12.0%。交際費、市が借り入れた市債、借金、返済のための経費、74億5510万円、11.6%。総務費、市の全般的な管理事務や共通的に必要な経費、66億2906万円、10.3%。消防費、28億7713万円、4.5%。商工費、23億1077万円、3.6%。農林水産業費、18億6627万円、2.9%。その他、7億7296万円、1.2%。税出別歳出、時計回りに読みます。建設事業費、119億8825万円、18.6%。人件費、112億8383万円、17.5%。扶助費、107億6625万円、16.7%。物件費、83億8596万円、13.0%。交際費、74億5510万円、11.6%。補助費など、59億6060万円、9.3%。繰出資金、52億2185万円、8.1%。その他、33億7616万円、5.2%。合計に合わせて、端数調整を行っているものがあります。グラフ終わり。全会計予算、1404億52万円。一般会計、644億3800万円。特別会計、335億1279万円。企業会計、424億4973万円。
以上で、広報集団別冊、平成25年度施政方針、予算の概要の前半を終わります。後半は次回にお届けいたします。